哈利路亚，まあ、夫婦といえども一人一人違いますからね。証ももちろん違う、ね、で、まさみさんの間の字も出てきませんでしたが、ね、あの先々週は最初から最後までリサさんの名前が出てきてましたけど、まあ、非常にねコントラストがとてもこう深いというかね、多分たくさん話すことがあったと思うんですよ。私が7分ぐらいでって言ったので、もう削って削ってね、まさみさんも削っちゃって、ねあんまりにもスリムに、させすぎたと思って申し訳ないですけど、本当に素晴らしいね証だと思いますね。神様のお取り扱い、まあ、特に6歳の時にね、そういうはっきりした体験を持つっていうのは本当にすごいなと思うんですよね。まあ、神様が働く時に人の心の中にね、やっぱり悔い改めと神様に対する、ね、愛とね、そういうものを呼び起こすんだなと、ね、つくづく思いますけど、私たちもそういう一途な思いをね、ずっと生涯持ち続けていきたいと思います。今日は、ギデオンの生涯ということで、詩式の中から、3つのポイントを話したいと思います。で、ギデオンが出てくるのは詩式の6章から8章までで、ずいぶん長いんですよね、まあ、ストーリーとしては長いんです。それで、3つのポイントをお話しする、そのポイントごとに聖書を、ね、開いていきたいと思います。で、ポイントは1つは試される信仰で、2つ目は勇気ある信仰で、もう1つは清い信仰、ね、この3つお話したいと思います。で、ギデオンの生涯ですけど、まあ、私たちの生涯も考えてみてね、一人一人の人生を考えてみて、まあ、大雑把に言うとね、こういうふうな人生を送ると思うんです、人はね。最初から最後までね、素晴らしい人生だったと、まあ、めったにないかもしれませんが、ね、自分の生涯はね、最初から最後まで本当にもう自分としても納得できる人生を歩んだっていう、まあ、ごくまれにいるかもしれません。で、もう一つはね、最初ダメだったと、自分の人生はね、辛いこともと苦しいこともたくさんあったし、また、あまりいいことしなかったと、ね、だけども最後はね、よかったってね、最後は有終の美を飾れたってね、満足できる最後だったっていうふうに人生を終わる人もいるでしょう。で、全くそれと逆にね、最初は悪かったと、あ、逆かさっき言ったのね、最初は良かったと、最初はとても良かったとね、順調にスタートしてね、そして順風満帆で自分の人生を送ってきたと。ところが最後になってね、つまずいてしまってね、悪いこともしたしね、それから、まあ、いろんな苦しみの中でね、自分の人生を終えなければいけないと、まあ、こんな人生だったのかっていう人もいると思います。まあ、いろんな人生がいると思います。あると思います。皆さんはね、もちろん最初から最後まで良ければいいですけど、それはめったにいないです、そういう人はね。だけどね、最後はね、これは私の人生としてね、辛いこと苦しいこと、まあ、私たちクリスチャンであれば神様の意にそぐわないね、そういう前半だったけれども、終わりは本当に神様、あなたに私はね、もう、あなたを愛して、あなたに喜んでいただける人生を送ったんじゃないでしょうか、ね、そういうふうに言える人生を歩みたいですね、ぜひね。ギデオンはどうだったでしょう。ギデオンの生涯、ね、それから学びたいと思います、試される信仰、さっき言いましたけど、この詩式の時代っていうのは300年以上長い期間にわたってあった、ね、時代なんですね。で、これは、見てわかるようにヨシア記の後書かれてますね。ヨシア記の後、つまりヨシアがイスラエルのためを率いて、そして約束の地カナンを勝ち取って、そして12の部族がそれぞれの土地を領有してきました。分割統治できましたね。まあ、 ですから落ち着いたわけです。要するにカナンの地に、ね、定住した。で定住したんですけど、その後この知識の時代が起こっていきました。でこれはね、もうこういう一つのパターンの繰り返しなんですよ。知識の前にも話したことはありますけど、ずいぶん前にこうパターンの繰り返しがあるんですよ、知識ってね。でそれを300年以上も続けたわけです、ね、いろんな知識が次々起こったんですけど、イスラエルの民たちは一つのパターンを繰り返し、それは何かというと、神様に対する不信仰、不従順からね、神様に対する背信が起こりましたね。つまり堕落していったんですよ。でそれに対して神様は裁きを与えました。裁きをね、まあイスラエルの民の罪に対する裁きと同時に、周りのそのイスラエルの人たちがね、こう攻め取って貸し取って分割してね、それぞれの部族が住んだ中にたくさん先住民族がまだまだたくさんいました。もう全部平らげたわけじゃないんですよね。先住民族はまだたくさん残ってたわけです。でそういうその先住民族たちが攻めてきた、ね、どんどんで、そういうこの攻められることによる苦しみ困難の中にイスラエルを置かれたわけです。まして分割されてるから小さいですから、それぞれの部族が。でそれに対して、イスラエルの民たちはね、先住民族がこの置いていた偶像とかいろんなに染まったりして堕落して、そして神様に対する信仰を失って、で神様は裁きを与え、でもう苦しくてしょうがないから、イスラエルの民たちは叫んだんです、神様にね。神様助けてください。でその叫びが神様の元に届いて、そして神様は獅子を起こされました。裁き塚さん、ね、いろんなところにね、裁き塚さん。そしてその裁き塚さんが、イスラエルの民たちに対して敵対するその先住民族たちと戦うリーダーになってね、そして治めていったわけです。そしてまあ一時的な平和を勝ち取った、イスラエルのためにね。でその平和の中に安住して、また堕落が起こる、繰り返しなんですよ。堕落、裁き、悔い改め、そして獅子が起こり、政治的な平和をこのもたらし、そしてまた、堕落していく、ね、安定の中からまた堕落していく、そういう繰り返しがずっと起こっている。だから決して知識の時代って良くはないですね、まあ、暗い時代です。とてもね、良かったと思ったらすぐダメになっちゃうみたいな、ね、そういうパターンですね、パターン。でこれ私たちの人生、信仰の歩みにおいてもね、そういう繰り返しってありますね、ありますねというかね、信仰のスランプに陥るでしょ、誰しもね。そしてガクッとくると、でまた神様が引き上げてくれてね、元気よくなってね、でまたで、それはあると思うんですよ、誰でもあると思うんですよ。だけどね、それをね、何年も何十年も繰り返してね、同じことを、でこれはちょっと問題ですよね。問題というか、それは良くない、ね、やっぱりスランプに陥って立ち直って、またスランプに陥っても立ち直るときにもっと強くなっていかなければいけない。私たちはたくましく信仰的にもね。だけど同じことの繰り返しで、ね、さっぱり階段を登るみたいに登っていかないと、ね、こう同じことの繰り返しで、これはダメですね、やっぱりね。そうであってはいけない、ね、ギデオンたちのことをね、こう考えてみて、私やっぱり神様はね、そういう意味においては試してるんだ、私たちをね、磨くためにね。年を取れば取るほど信仰が錆びついていくっていうんじゃダメなんだね。そうじゃなくて、もっとこう円満さとかね、円熟さとか重厚さというかね、厚みを、深みを、やっぱりそういうものを私たちが増し加えていく、そしたら年取っても、あの人の信仰はね、辛いことたくさんあったけども、本当に円熟してるっていうか、重厚さがあるというかね、そのことによって私たちはそれに見習っていくことができますけど、だけど年を取れば取るほどだんだん錆びていくって言うんだったら、ちょっ とねいただけないの、はっきり言ってね。これは、やっぱりこう神様に対する信頼が深くなっていく、御言葉を読むね、その深みも出てくるとかね、それから考え方においてもやっぱりね、こう本当に大人の考え方ができて、そして、考えること、言う言葉、また行動、そういうものにやっぱり あの人は信仰者だなってね、こういうふうに言えるようになりたいですよね。ね、みんなそうなりたいですよね。ギデオン、ね、このことを見ると、私はね、非常にこう考えさせられるんですね。ちょうどこのギデオンが、いわば志士として活躍したしようとしていた時代、それはミディアン人がイスラエルの民たちをいつも攻めてきた時代なんですよね。攻めてきた時なんですよ、まあ、7年間、ね、あんまり長い期間じゃないけど、もう圧迫されて、でそういう時に神様はイスラエルの民たちを助けようとしたわけです、ね、神様が神様に対して叫ぶから助けてくださいってね。それで神様はイスラエルの民たちを助けようとして獅子を起こされようとしたわけです。で神様が目をつけたのはミディアンなんです。ギデオン、ね、ギデオンなんです。だけどギデオンはねこの時どうしていたかっていうと、ちょっと聖書の箇所を読みましょう。詩式ちょっと長いですけど、ね、読みます。じゃあ私がゆっくり読みますから見ててください。イスラエルの人々は主の目に悪とされることを行った。主は彼らを7年間ミディアン人の手に渡された。ミディアン人の手がイスラエルに脅威となったので、イスラエルの人々は彼らを避けるために山の洞窟ホラーな要塞を利用した。飛びますけど、さて主の御使いが来てオフラにあるテレビンの木の下に座った。これはアビエゼルの人ヨアシュのものであった。その子ギデオンはミディアン人に奪われるものを免れるため酒舟の中で小麦を売っていた。主の御使いは彼に現れていった。勇者よ、主はあなたと共におられます。ギデオンは彼に言った。私の主よ、お願いします。主なる神が私たちと共においでになるのでしたら、なぜこのようなことが私たちに降りかかったのですか。先祖が主は我々をエジプトから導き上られたのではないかと言って語り伝えた驚くべき御業はすべてどうなってしまったのですか。今主は私たちを見放しミディアン人の手に渡してしまわれました。主は彼の方を向いて言われた。あなたのその力を持って行くがよい。あなたはイスラエルをミディアン人の手から救い出すことができる。私があなたを使わすのではないか。ね、ちょっと飛び飛びでしたから、流れがねちょっとつかめるかどうか分かんないですけど、この、ギデオンが獅子として召された時にね、ギデオンはそれを確認したかった、ね、そのために、梅雨が降らせ、ね、天から梅雨が降ってきて、そして羊の毛のところに梅雨だけ降りて土地は濡れないようにしてください。その印を見せてください。でそうなりました。そしたら今度逆にしてくださいって、ね、もう一回試していいですかって、ね、今度は、梅雨がね、この地面の方には濡れていてこっちは乾いて逆、ね、それを見せてください。そしたらそうなったの、ね、それでギデオンは神様の召しを確信したんですね。そして神様従います、つまり私は獅子として、ね、働きますね、そういうふうに言いました。だけどそういうふうに飯を確信するまでの間に一体この、ギデオンはねミディアン人から攻められた時何をしてたかというと酒舟の中に入って小麦を打っていたって書いてますよね。 酒舟って船じゃないんですけど、要するにこう小麦をね、小麦を打ったり、それから小麦からまあお酒を作ったわけですよ、要するにね。でエルサレムのナザレ村っていうところがあるんで、エルサレムのところにね、それは観光のルートの中に入ってますけど、でそこに行ったら、イエス様の時代の同じような風景をね、こう模して作ったコミュニティみたいなのがあるんですよ、小さいね。でヨセフさんの役の人もいるし、マリアさんの役の人もいたりねするんですけど、で同じような服装をしてね、でそこにね、ありますね、オリーブの絞るそのところもありますけど、酒舟、これが酒舟っていうもんですよっていうの私見ました。そしたらね、岩をこうくり抜いて、岩をねくり抜いて、でそこでこうブドウとか踏むところがあるんですよ。まあそういう一連のそういうところだと思いますけど、それで、そこに入ってって小麦を打っていたって書いてますけど、まあ、つまり逃げたわけです、ね。紛争のその紛争地からギデオンはもう逃げてね、そこでこっそり隠れて小麦打ってたっていうことなんですよ。だから、まあ、ギデオン本来は臆病というか、まあ、臆病というのか、要するにこうごたごたに巻き込まれるのは嫌な人なんですね。そういうような人だと思うんですよ。だけども神様の召しがあって、そして、イスラエルの民たちがね、大変な中にある、もうミディアン人が攻めてきて、だから、ま、目覚めたんです、ギデオンはね。そして神様の召しに応えました。そしてギデオンは、まあ、戦いに出ていくことになるわけです。獅子としてね、リードしながらね。でこの時に、この当時イスラエルの兵隊の数は3万2000人でしたね。3万人、ずっとその後読んでいけば分かりますけど、そして、ミディアン人の兵隊の数は13万5000人だったんです、ね。つまり3万5000人対13万5000人の戦いをしなければいけない、その、将軍としてっていうかね、リーダーとしてミディアンは獅子として立てられたっていうことなんですよ。でこれはね、4分の1足らずでしょ、戦力としては、ね、3万5000対13万5000ですから、4分の1足らずですね。これちょっと大変ですよね、これね。4分の1の兵力で4倍の、ね、相手敵と戦わなければいけない。しかもね、素人の市民と戦うんじゃないですか、両方とも兵士なんですから、訓練された。これ大変だと思うんですよ。だけど聖書を読んでみると、何て書いてあるか書いてみますか。今7章のね、ところで、あ、7章の1節読んでないですね。7章の1節から読んでみます。はい。エルバール、つまりギデオンと彼の率いるすべての民は朝早く起き、エンヘロデのほとりに陣を敷いた。ミディアンの陣営はその北側、平野にあるモレの丘のふもとにあった。主はギデオンに言われた。あなたの率いる民は多すぎるので、ミディアン人をその手に渡すわけにはいかない。渡せばイスラエルは私に向かって心がおごり、自分の手で救いを勝ち取ったと言うであろう。それゆえ、民にこう呼びかけて聞かせよ。あれちょっと待ってね。これ行き過ぎましたか。いいんだよね。恐れおののいている者は皆帰り、ギレアドの山を去れと。こうして民の中から2万2000人が帰り、1万人が残ったって書いてますね。つまり足したら3万2000人ですよね。主はギデオンに言われた。民はまだ多すぎる。彼らを連れて水辺に下れ。そこであなたのために彼らを襟り分けることにする。あなたのと共に行くべきだと私が告げる者は、あなたと共に行き、あなたと共に行くべきではないと告げる者は行かせてはならない。彼は民を連れて水辺に下った。主はギデオンに言われた。犬のように舌で水を舐める者、すなわち膝をついてかがんで身を水を飲む者はすべて別にしなさい。水を手にすくってすすった者の数は300人であった。他の民は皆膝をついてかがんで水を飲んだ。 主はギデオンに言われた。手から水をすすった300人をもって私はあなたたちを救い、ビデヤン人をあなたの手に渡そう。他の民はそれぞれ自分のところに返しなさい。その民の糧食と角笛は300人が受け取った。彼はすべてのイスラエル人をそれぞれ自分の天幕に帰らせたが、その300人だけは引き止めておいた。ミディアン人の陣営は下に広がる平野にあった。こう書いてますね。つまりね、3万5000人の兵力に対して13万5000人の敵なんですよ。で、それで戦うだけでも大変ですね。大変っていうか、まあ負けるでしょう、普通は。4分の1以下の兵力ですから。だけど神様は何て言われたの、さっき。多すぎる、ね。4分の1しかないイスラエルの兵力に対して多すぎるって言いました。多すぎる。そんなに多くの兵隊で行ってはいけない。で、ビビっている兵士は帰らせよ、ね、おじけづいている、そういう兵士は家に帰らせなさいって言いました、ギデオンにね。で、帰った兵士がダーッと帰りました。2万2000人帰ったって書いてますね。2万2000人帰って残ったのが1万人なんです。で、3分の1にさらに減っちゃった。で、1万人対13万5000人で戦えっていうことですよ。大変でしょ。13分の1に減っちゃう。13分の1の兵力でその、敵と戦わなければいけない。 でそれでどうしたかというと、神様はさらにね、まだ多すぎると、そうですね、こう臆病なね、ビビっている兵士が戦いに出ていっても負けますね。戦意が喪失してるんですから。ベトナム戦争の時もそうでした。アメリカはね、ものすごい兵力をつぎ込みましたね。ベトコンが持ってるのはもう本当にお粗末な、ね、兵器ですよね。鉄砲でもね、何でも。だけどアメリカは負けて撤退しちゃったでしょ。もうベトコンでね、もう狙い撃ちされたんですよ、ね、森の中に入っていったらね、一人でプシャップシャッってねで、まあ、それに恐怖心でおののいて、アメリカの兵隊は。それでもう麻薬、もうその恐怖心を紛らわせるためにいろんな麻薬を使ったり、もう戦意が全然ないわけですから。だからもう戦意を喪失したもの、ビビっているものはもう帰りなさいと、返しなさい。で、1万人残ったんです。で、じゃあ1万人で13万5千人戦うのかとギデオンは思ったでしょう。だけど神様、まだ多いって言ったんですよ。まだ多い、まだ多い。水辺に行って水を飲ませよって言いますよ、兵隊たちにね。そして兵隊たちが1万人でぞろぞろ水辺に、川のところに行って水を飲ませた。そしたら9700人の兵隊はどうやって飲んだって書いてます。膝をついて、ね、そして川の水面にね、口をつけてこうやって飲んだって書いてある。犬のようにって書いてある。犬のようにね、犬のようにって書いてます。それが9700人いたんです。で、300人の兵隊はどうやって飲んだかというと、膝をついて手ですくって飲んだ。手ですくってこうやってね、まあ両手でしょうけど、これどういう違いがありますか。こうやって犬のように飲んだ兵士たちは全然、隙があるんだ。隙が、全く隙があるんですよ。でしょ。戦いをするときは敵に隙を作っちゃいけないし、慎重でなければいけない。どっから攻めてくるか分からない。どういう飛び道具が飛んでくるか分からないですから。だから、戦いに行く兵士たちはやっぱりね、すごく緊張もするでしょうけど、隙を作らない。だけど手ですくった兵士はちゃんと見ながら、ね、敵のこの動きを見ながら、どういう危険が迫ってるか見ながら飲んだんですよ、水を。だから9700人は返せって言いました。神様、返しなさい。ニッチに聞こうと思ったら、ヒロ君、わかる、ね、 こうやって300人水で手で水をすくって飲んだ兵士、この人たちはイスラエルのための何になったか。300人水を手ですくった兵士、
イスラエルの民の
どういう人だったの。
勝った人たち、
そう勝った人、つまりねこれはね救い手にあったの、水を救ったこれを言いたかった、救い手。300人ですよ、たった300人、たった300人で13万5千人、ね、この兵士、敵の兵士と戦う450分の1です。もう絶対勝てないでしょ、普通は。もう玉砕ですよ、これ玉砕戦、もうね、火の玉になってぶつかるみたいな、ね、もうそれしか勝ちようが、まあ、勝てないでしょうけど勝ちようがない、ね、300人で、どうした、神様どうしたかというと、奇襲攻撃を、ね、させたわけです。後でね、試されたんですね。つまりね、兵士は、戦う兵士たちを選ぶときに神様は試されたんです。試された、つまり神様に対する、まあちょっと、極論的な言い方かもしれません、信仰を試されたんですよね。神様に対してその兵士たちが持っているその思いというかね、神の戦いだという確信、それを試されたわけです。私たちはね、人生の歩みの中で試される信仰ありますね。試される、信仰が試される、まあ、練られるため、私たちが本当に整えられた神様の使い物になる、言ってみればね、そういうものとして神様を練り清めるために、私たちは信仰を試されていきますね。いつもいろんな困難を通したりね、いろんなそういう、苦しい目にあったり、そういう中でもいつも神様に対する信仰を失わないでしっかり持っているっていうことをいつも試されていく、私たちは神様の子供ですから、神様は子供として訓練してるんですよね。訓練して、そして私たちが本当に整えられたものとして成長していくことを願っていらっしゃる。2019年度これからもう1ヶ月過ぎましたけど、どうでしょうね、一人一人試しを受けると思いますよ。イスラエルの民たちも40年の荒野を歩みをしたのは、もちろん不従順の家だったんですけど、それはね、神様がイスラエルの民を訓練するためでしたね。そう書いてますね、ほころびもしない、靴もね破れない、全部私が守ったんだと。それはあなた方が私に対して従順の信仰を持っているかどうかを私は試すためだったって書いてます。だから私たちは試される、試されることによって練り清められるんです。2019年度きっと試されます、一人一人試されます、ね、その時に本当に私たちは、神様は私を子供として取り扱ってるから、もっと、ね、整えられた成長するものになってほしいと願っていらっしゃる、ね、そういうふうにやっぱり受け止めなければいけないと思いますね。で、二つ目に、ギデオンは勇気ある信仰者でも確かにありましたね。真夜中にこの300人を連れて、ミディアンの軍隊のに対して奇襲攻撃をしたの、ね、それはなだれ撃ったわけじゃなくて、この壺にね、壺に松明を入れて、ね、そしてこの角笛を持たせて、そして、モレの丘って丘がありました、まあ、ミディアンの兵士たちも、ね、平地の方にいたんですよね、イズレール平野、メギド平野のところですから、場所がね、こう平野の方にいました。で、モレの丘って少し小高いところ、その小高いところに300人の兵士を 3つのこうグループに分けてね、そしてみんなが、この松明を入れた、ね、壺を持って、そして、この角笛を持って、そして、 ギデオンたちのグループが、そこの丘のところの配置に着いた時に壺を割ってね、そして松明の光がわーっとこう見える、まあ、多分松明の光を隠すためにそうしたんだと思いますけど、で割って光がわーっと、そしたら他の2つのグループをみんな割って、ね、そして、この角笛を吹き鳴らしたの。角笛を吹き鳴らしたの。ダメだわ、もういいわ。タイミングが狂ったら全然演出効果がない。でわーっと角笛を吹き鳴らしたんですよ。そして、神様のためにギデオンのために剣よって叫んだって書いてますね。そしたらどうなったかというと、ミディアンの兵隊たちはもうね、暗闇の中でわーっと混乱して、そして同士討ちをした。そして12万の兵士が死んだって書いてあるんですよね、後ろの方にね。つまり13万5000人の敵の兵隊の12万人が死んじゃったと。で1万5000人しか残らなくなっちゃったっていうんですよ。でこちらのね、ギデオンたちの300人の兵士たちは一人も死にませんでした。山の上でやったんですから、丘の上で。こうすっごい奇跡ですよね。なんか胸のすくような戦いっていうかね、すごいなと思いますけど、でそれが起こったわけです。私たちね、これやっぱり神様の戦い以外の何者でもないですよね。これは史実ですから、本当にそういうことが起こったわけですけど、まあ本当にすごいなと思うんですね。でギデオンは一旦神様に自分が召しを感じてね、そしてこの働きのために献身することを、確信した以降はね、本当に勇気あるリーダーでしたね、ギデオンはね。私去年の一番最後の学期の時に、リーダーシップの、まあ、講義というかね、学びを専修学院で しましたけど、その時に、ネヘミヤ記の中からね、リーダーとかリーダーシップのことを、まあ、ネヘミヤ記を素材にして話しましたけど、まあ、考えさせられましたね、改めてリーダーとかリーダーシップってことについてね。で今そのネヘミヤ記を素材にしてリーダーシップ、クリチャンリーダーシップの本を書いてますけど、まあ、4月にぐらいに発刊したら、ね、リーダーたちにあげようと思いますけど、で、ね、リーダーシップのことをいろいろ考えさせられた、その時ね、いろいろと。で、前にもローマ人の物語っていう、ね、本を読んだことをちょっと話しましたけど、そこに、ね、いろいろ書いてあるんですね。ローマ帝国、まあ、創設者みたいなもんですね、言ってみればね。そのローマの強いローマ帝国を作る礎になったのはカエサルですね、ジュリアス・シーザーです、英語流に言うとね、シーザーで、まあ、シーザー、ローマのシーザーに、カエサルにしてもそうだし、それから北アフリカにカルタゴって強い国がありました、ね、でそこのハンニバルという将軍がいましたね、ハンニバルってね。それから例えばナポレオンとかもそうですね、アレクサンダーもそうですね、ギリシャのね、マクドニア、みんなすごい英雄ですけどね、そしてものすごい強いリーダーですけど、で彼らはもちろんね、統率力も優れているし、判断力も全てにおいて優れてるんですけど、並外れた勇気持ってるんですよ彼らは。ハンニバルってあんまり聞いたことないかもしれませんけど、ハンニバルってすごいんですよね。ローマと戦ったんですけど、北アフリカからあの地中海から、この大西洋に抜けるところにジブラルタル海峡とあります、こんな狭いところね。でそこのところを通って象を何十頭も連れてったんですよ。でね、アルプス山脈を越えたんですよ。わざわざアルプス山脈を越えて北の方からローマに攻めてきました。まあ、島があるから島を渡ってね、船で島を渡って ローマに攻めることもできたでしょう。だけどわざわざ遠回りしてアルプス山脈を越えて北からローマに攻める。でローマのあの長いねイタリア半島のところをずっと縦断してで戻ってきたんですよね。まあ、すごいね、まあ、到底考えられないようなことした人ですけど、まあそういうね、リーダー英雄と言われるようなリーダーたちは並外れた度胸勇気がありますね。勇気ってやっぱりとても大事だと思います。私たちも神様によって励まされて信仰の勇気を与えられている。例えばね、まあ家内、私の家内とかね、ゆき姉妹とか、ね、見るとね、すごく低粛なクリスチャン女性ですよね。ああいうクリスチャンの女性になれたらいいなとかってね思っている人もね一人二人いると思いますけど思います。みんなねそう思ってる。だけどね、あのこの二人は勇士です。勇士、解放の祈りをこの人たちがするときに、ね、すごい迫力ある、すごい迫力、ね、だからね本当に信仰の勇者って男も女も関係ない、ね、ある意味においては神様私たちにね勇者、勇士である信仰心を持つ、ね、それを願っておられますね。願っておられます。2019年度皆さんにとってねどういう1年になるか分かりませんけど、勇気を失ってはいけませんね。私たちは勇気のある信仰を持たなければいけない、このギデオンは自分の力量とかね作戦で勝ったわけじゃないんですよね。それは神様に対するもう全く信仰、神様ご自身が戦った、それによって勝ったんですから。だから私たちは本当に勇気、神様に委ねる、神様に働いていただく、それに対する強い信仰、それをねやっぱり持ち続けなければいけないですね。勇気ある信仰って必要です。とても黙示録の中にも臆病者って書いてますね。臆病者、神様に裁かれるね人の中に。だから私たちはやっぱりね勇気を持たなければいけない、ね、この一年教会としてもそうです、一人一人もそうです。どうぞ、まあ、そのように私たちも勇気あるギデオンのような一人に、ね、なりたいと心から思いますね。3つ目、短く言いますけど、3つ目は、まあ、清い信仰っていうふうに、サブタイトルはつけたんですけど、実際は、ギデオンの最後の生涯の終わりは決して良くなかったです。ちょっと読みますね、8章のところ。イスラエルの人はギデオンに言った、ミディアン人の手から我々を救ってくれたのはあなたですから、あなたはもとよりご子息、そのまたご子息が我々を治めてください。ギデオンは彼らに答えた、私はあなたたちを治めない、息子もあなたたちを治めない、主があなたたちを治められる。ギデオンはさらに彼らに言った、あなたたちにお願いしたいことがある。各自戦利品として手に入れた耳輪を私に渡してほしい。敵はイシュマエル人であったから金の耳輪をつけていた。人々は喜んで差し上げますと答え、衣を広げてそこに各自戦利品の耳輪を投げ入れた。はい、次。彼の求めに応じて集まった金の耳輪の目方は金1700シェケルで、その他に三日月型の飾り、垂れ飾り、ミディアンの王たちがまとっていた紫布の衣服、ラクダの首に巻きつけてあった飾り物があった。ギデオンはそれを用いてエフォデを作り、自分の町オフラに置いた。すべてのイスラエルがそこで彼に従って会員にふけることになり、それはギデオンとその一族にとって罠となったって書いてますね。ギデオンの生涯の終わりのところなんですよ。これ残念でしょ、残念ですよね。こんな勇士の、しかも40年ギデオンが死守として治めた平和の、ね、イスラエルのために守られた時代はあったんですけれども、 このギデオンの終わり、生涯の終わりはこうだったんですよ。非常に残念ですね。罠になりました。で、しかも今読んだように分かるように、イスラエルの民たちはね、ギデオンがあなただけではなくて、あなたの子供も息子も孫もね、もう獅子になってくださいと、私たちの裁き塚さんになってくださいと頼みました。だけどギデオンはきっぱり断ったんですよ。私たちはならないと、私の子供もならないと。で、これで終わったら非常にいいですね。これで終わったらすごくかっこいいでしょう。これで終わったら、ところが何を求めたかというと、耳輪をくださいと、イヤリングですよ、要するに、ね、イヤリングをくださいって言いました。戦利品がたくさんあったわけですよ、ね、その中から耳輪を持って私にくださいって言いました。これせこすぎるですよ、これせこすぎる、あまりにもせこすぎる、これはお粗末すぎますよ、とてもじゃないけど。だけど民たちは耳輪をたくさん持ってきました。どんどんどんどん、まあ、当時ね、このそこの土地にいた人たちはね、女の人だけじゃなくて男も多分耳輪をはめてたんですよ。それは何かのね、その人たちの風習だと思いますけど。で、たくさんあったわけです。で、耳輪をどんどんどんどん持ってきたら、金1700シェケルって書いてますよ。金1700シェケル。これはどのぐらいの量かというと、金20キロです。220キロ、20キログラムです。で、私たちね、金の延べ棒って見たことない、私見たことないけど、持ってる人いるかもしれない。金の延べ棒ってね、こんな長い、1キログラムの金の延べ棒ってあります。で、だいたい長さが11センチで、幅が5センチで、厚さが1センチぐらいです。だから板ですね、要するに。金の延べ棒とは言いながら。ちょっと写真、これです。でこれ大きさは分からないですけど、今言ったように11センチ、5センチ、1センチぐらいです。だからね、そんな多くはないけども。だけど、これ時価にするとどのぐらいすると思います？この1キログラムで。350万ぐらいします。1枚。まあもちろんレートが変更するからね。これ一つ持って350万円ぐらいするんですよ。それ20キロですよ。だからお金に換算すると7000万ぐらいになりますけど。だけど今お金の問題じゃないです。お金じゃなくて量です。量、すごい量でしょ、これ金だからね。でそれが集まった。その他にいろんな飾り物を持ってきたって書いてますね。それでギデオンはエフォデを作ったんです。大祭司が身につけるものですね。ここに12のこの宝石がはめ込まれて、イスラエル12部族を表すね、それを身につけている、身につけるものエフォデですね。でそれを自分の町のオフラに飾ったの、安置して、要するに偶像崇拝を始めたんです。それは偶像になっちゃったわけです。で偶像崇拝をすることからだんだん不道徳にも陥っていった。まあ昔はみんなそうだった。だいたいこの土地はバール信仰のところですからね、バールを信仰してたところですから、だからそういう偶像の風土の中に染まってしまったわけです、結局は、ね、そして多分ね、奥さんたくさんいたから、息子だけで70人って書いてある。奥さんいたし、そばめもいたしね、自分の娘もいた。多分そういう人たちにちょっとお土産みたいな、ね、それで耳はちょうだいって言ったのかもしれません、分かりませんけどね、まあ、ともかくエポデを作って飾って偶像崇拝で、それがギデオンがしたことがイスラエルのために広がったって書いてますね、ここにね。だからギデオンが始めたことだ、やり始めたんですよ、またね、そういうことを。残念ですね、非常に非常に残念です。こんな勇士がね、なんでこんなお粗末なことをするんでしょうと思いますね。だけど私たちは教訓にしなければいけない。試される信仰というものもありますよ。私たちは常に神様に対する従順を試されますけど、そして勇気を持たなければいけないけども、だけどもう一つです、清い信仰を持たなければダメですね。清い信仰を持たなければ、偶像崇拝、こういう不道徳、そして、飾り物、いや耳輪をくださいって金が集まったって、まあ、金銀ですね、要するにね、金銀、物欲、お金、金欲、そういうものにとらわれてはいけない、決して。私たちは 必要なものが与えられればそれで十分とすべきですね。必要なものが与える、神様は知ってるから必要なものを与えるんです。私たちが信仰さえちゃんと持てばね、必要なものが与えられれば十分です。それでそれ以上のものを持つからろくなことをしなくなります。そうですよ、あり余るものを求めるからそれが与えられればろくなことをしなくなるんです。人間は、まあ、男は特にそうです、ね、だからね、私たちはね、やっぱりこの最後をね、このような形で締めくくっちゃダメなんですよ。本当に神様を恐れるので清い信仰を持たなければ、2019年、私たちは試され、そして勇気を神様に求められ、もう一つ清くあることね。私が聖であるようにあなたたちも聖なるものでありなさい。それが子供ですって神様は言ってる。私の子供です。どうぞそのようにね、歩むこの2019年でありましょう。アーメン。お祈りします。神様、皆を崇めます。ギデオンは勇士でした。しかしその生涯の終わりはよくありませんでした。清い信仰を保ち続けることができませんでした。どうぞ私たちもそれに十分気をつけなければいけません。また勇気を持たなければいけませんし、神様から訓練されて成長する、そして整えられる神様の子供でありたいと願います。どうぞこの2019年がお一人お一人にとってそのような信仰を培われる本当に良い一年となりますように導いてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。